めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週はなんとこの人事労務の豆知識ついに200回ということで、200回の記念すべき収録となっております。なのでですね、ちょっとこの人事労務の豆知識についても少しお話をしていきたいと思うんですね。というか、まあちょっとせっかくやっと200回に行ったので、ちょっとね、雑談会です。はい。また、ちゃんとした知識の話はまた、でも来週は実は、もうゲストがいらっしゃることが決まってまして、私すっごい楽しみなんですけれども、名古屋で、社会保険労務士法人をやっている、社会保険労務士法人東海の、久野社長がですね、久野先生がですね、最近ポッドキャストを始めたので、人事労務の豆知識に出たいっていうふうなにね、おっしゃっていたので、出てくださるそうですので、楽しみにしております。で、実はこの間、久野先生の事務所、私、行かせていただいたんですよ。先週の土曜日な、もう金曜日、先週の金曜日なんですけど、先生の事務所に行って、いろんなお話をね、聞かせていただいたんですよ。でね、もうね、ジェラシーの塊なわけです。で、なんでかっていうと、開業年度一緒なんですよ。2012年にスタートした社労士事務所。で、売上も規模も、私の今の事務所の5倍ぐらいなんですよね。もうね、何この差はなんだろうって思って、そのヒントを探りに私は行きました。そしてもう山のようにヒントをいただき、私の至らない点や今後進むべき方向みたいなのも見えて帰ってきた大変良い、名古屋旅行、名古屋視察だったんですね。で、その先生が、まあね、ポッドキャスト始めたので、市川さん、ポッドキャストだけは、久野先生より多分、再生数多いので、ぜひ出させてくださいって言っていただけたので、ぜひね、お越しいただきたいと思ってます。でね、次の回、201回目っていうのが、まあ、せっかく久野先生が来てくれるので、まあ、それはね、正直、久野先生に言ってないんですけど、社労士事務所の経営の話を聞こうと思うんですよ。もう経営についてお話を聞きたいなと思っているので、きっと来週から私は、こうね、キャラが変わる予定なんですね。なので、まあ、今週は、うちの事務所とか、まあね、この人事労務の豆知識とかの話とか、あと私が最近、ここ1年ぐらい、結構思った話とかをしたいと思います。で、ここ最近、まあ、ここ1年ぐらい考えた話って、多分何回か前にも私お話ししちゃったと思うんですけれども、ちょっとね、2022年って私すごい思い悩んでいたんですよね、1年間。で、なんでかっていうと、まあ、2012年に開業しました。で、2012年に開業した時に、なんか社労士ってやっぱりすごい開業すると難しいって聞いてたし、3年持てばなんとかなるんじゃないかみたいな話も聞いてたから、もう、ね、できるかどうかわかんないから、もう、できるかどうかがまず一番で、もしできたとしたら、こんな風になりたいな、こんな事務所にしたいな、っていうか、私はこんな生活がしたいなって思っている、ふんわりした目標っていうのがあったわけですよ。で、そのふんわりした目標っていうのが、実はね、2021年ぐらいに叶ったんですよね。で、去年、今、ここまで行きたいって思ってたところに到達してしまい、次どうしたらいいか分かんなくなっちゃってたんですよ、去年。で、もう、この先本当に大きくしていくのか、それとも、このくらいの規模で幸せに楽しく生きていくのか、すっごい悩んだ一年だったんですよね。で、まあ、なんか、とにかく事務所狭かったので、もとにかく大きくなろうとしないと現状維持もできないっていうことだけはなんか感覚的に思っていたので、まあ、引っ越して事務所をちょっと大きくしちゃったんですよね。で、その後、まあ、売上的にも、その人数規模とかそういうの的にも、もうね、大きくするっていう方向に向かうと決意するのって結構勇気がいて、で、その決意をまあ、去年できたというようなことが実はあって、で、今ね、どうにかして少しこう、大きな 規模の事務所になろうと、今いろいろ画策をしているところなんですね。で、画策中なんですけれども、多分この人事労務の豆知識も多分ね、タイトル変わると思うんですよ。で、人事労務の豆知識のまんま、一本やって、プラス何かその違う番組を始めるか、人事労務の豆知識の番組タイトル名を変えるかを、ちょっと今、まだね、ちょっとね、確定で、まだ検討中なんですけど、ちょっと私これ以上、収録の予定を増やすのはね、さすがに、ちょっと首を絞めすぎかなと思ってまして、多分タイトルを変えるだけにするかと思います。で、タイトルを変えるのと、あと、アートワーク変えようと思ってるんです。今、すっごい可愛い漫画の、イラストの、絵になってるんですけど、まあね、髪の毛切ったから、どう考えても私の顔じゃないんですよね。一応、絵、私の写真を送って、似てなくていいんで特徴をつかんでくださいって言って、イラストレーターの方にお願いしたんですよ。だから、髪型は、ポンパドールって、前髪上げる髪型で赤い眼鏡はけてて、まあ、そこの特徴さえつかんでれば、まあ、あとはもう私だと言い張るんでいいですみたいな感じで、すっごい可愛くしてくれたんですよね。すっごい可愛い絵にしてもらったんですよね。なんですけど、まあ、去年ちょっと髪の毛も切っちゃいましたし、あとは、今後ね、社名も変えて、ちょっと事務所の雰囲気を変えたいんですよ。今まで、実はまあ、起業して、なんとかこう、大きくなっていこうって考えてるときに、まあ、自分の特徴からブランディングというか、まあ、今から考えるとブランディングっていうことなんでしょうけど、自分の特徴から、まあ、他のところとちょっと差別化が図れそうなポイントをこうやって出してやってたんですね。で、やっぱりその時に、まあ、社労士の中では若いっていうことと、まあ、社労士やっぱ男性が多いので、まあ、女性だっていうこと、若い女性っていう ことはやっぱり、ちょっとまあ、PR ポイントに使わないともったいないよなと思っていて、やっぱり、そういう若い女性の社労士さんだけど、まあ、結構ね、言いたいこと言うタイプなので、まあ、強めで、しっかりしててっていうと、まあ、はつらつとした元気な可愛い女の子のタイプみたいな、そういう連想をしていて、なので、なんとなく事務所の雰囲気も、まあ、私のね、趣味っていうのももちろんあるんですけれども、まあ、ベージュ系だったりとか、なんだろう。まあ、基本ベージュ系なんですけど、ベージュ系とか、あとブラウンの薄いブラウンとか、まあ、木みたいな色とか、そういうので統一してみたりとか、まあ、なんとなくちょっとこう、女性っぽいような、ものを揃えていたっていうのも実はあるんです。まあ、好きだっていうのももちろんあるんですけど、で、まあ、そういうのがあったんですけれども、まあ、自分の中で、まあ、今後でかくしていくっていうふうにあたって、本当にね、もうイメージだと思うんですけど、やっぱりこう、王道じゃないイメージって、一番になるっていう、その覚悟みたいなのが、なんか出しにくいような気がしていて、で、自分の中で本当に大きな事務所、で、自分がこういう風な感じにしたいみたいな事務所のイメージ、もう色とか、もう絵とか、そういうレベルなんですけど、まあ、そういうのを考えたときに、もう結構男性っぽいイメージがあった。まあ、男性っぽいっていうより、海賊っぽいイメージ 私の好きな小説の中で、海賊女王っていう小説があるんですけれども、まあ、海賊女王みたいな、そういうイメージがいいな。女王だから女の人の話なんですけど、もう完全にね、すごい、なんかもう海賊の、大海賊時代みたいな、ワンピースじゃないんですけど、海賊の、そう、頭になった女の人が、その部下を従えてこうやっていくっていう、その、話なんですよね。で、それすごい好きなんですけど、なんか、まあ別に海賊じゃないんですけど、海賊って、まあ、略奪したりとかっていう話なので、まあそこはね、そのコンプライアンス的な意味ではね、真似しちゃいけないのはわかってるんですけど、なんて言うんでしょう、その、小さな組織から大きな組織に、こう、女性がトップになって、どんどん、こう、海洋というか、まあ、海を制覇していくっていう小説なんですよね。だからね、すごいそのイメージを取りたくて、ちょっとその、方向転換というか、まあ、今までなんとなく自分好きなんで、山小屋とか、お花畑とか、なんて言うんでしょう、なんかその、庭とか、そういうイメージがずっとあったんですけれども、ちょっと今回は、もう今後はですね、海、っていうようなイメージでいきたいな、みたいなことを実はふんわりと考えておりまして、まあ、そんなようなことをね、考えた一年だったんですよ、前回。だから、まあ、今後、 今後そういうようなイメージの事務所にするべく、まあ、きっとアートワークも今の可愛い感じから、まあ、とりあえず私の顔写真を使った普通のアートワーク、まあ、アイコンですね、アイコンにして、で、それからそういうようなイメージにもう一段階やっていく予定なんですけれども、まあ、可愛いアイコンなくなっても、寂しがらないで聞いていただけたら 嬉しいです。はい。というようなことを考えております。で、まあね、来週はね、久野先生来るんで、ちょっと、経営の話を、いろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、今日は、ちょっと前置き長すぎて本当申し訳ないんですけど、今日は、まあ、人事の話しませんけど、なんかね、成長っていうキーワードを喋りたくて、成長って、まあ、企業とかで、結構経営理念とか、会社のやりたいことみたいなのに、成長って掲げてる、会社多いなって思うんですよね。で、私、成長って言葉あんまり好きじゃないんですよ、実は。まあ、ぶっちゃけ嫌いなんですよ。で、成長っていうのを掲げている会社に、まあ、入って辛い思いを何度もしたっていうのももちろんあるんですけど、そのね、成長って、すごいなんか、難しいなって思うんですよね。まあ、もちろん成長をするのが難しいんじゃなくて、成長という定義を、その会社が掲げているその定義がみんなに伝わっているっていうことがすごく難しいと思うんですよね。なんか成長できる環境に身を置くとか、なんか成長できる職場に入りたいとか、学生さんとかね、就職活動中そういうことをおっしゃる方っていらっしゃるんですけど、じゃああなたの言う成長って何だろうって言うと結構曖昧だったりするんですよね。で、成長ってどういう言葉かって言ったら、やっぱりこう普通にもう赤ちゃんがね、大きくなることを成長っていうわけじゃないですか。もう体がこう大きくなることを成長っていうわけだし、まあいろんなことができるようになることっていうのを多分成長っていうのかなと思うんですけど、でも会社のが従業員に求める成長って、別にいろんなことができるようになってもらいたいとは思ってるかもしれないですけど、でも、例えば、社会保険労務士事務所で、うちの事務所で働くと成長します。まあ、成長してもらいたい。従業員に成長してもらいたいって言うんだとして、私、成長しました。英語が喋れるようになりました。まあ、英語だったらいいですけど、なんでしょうね。なんか、ね、私、成長しました。成長して、美容師になりましたって言われても、美容師になる、私はこういうことがやりたかったんです。成長しましたって言っても、社労士業務とは全く関係ないから、うん、それはプライベートでやったよねっていうだけで終わるわけですよね。そうすると、会社が求めてる成長っていう部分とは違う方向でその人伸びちゃってるっていうことになると思うんですよ。となると、成長っていう定義は絶対に作っとかなきゃいけない。こういうふうな人間になってもらいたい。こういう人間に成長していってもらいたいっていうような定義が絶対必要だと思ってるんですよね。その、事務所の従業員はみんな成長していますよと。うちの事務所は本当によく成長するんですって言っている先生に、なんかどうやったら成長するような、ように促してるんですかっていうふうに聞いたことがあって。で、そうしたら、人間って勝手に成長するじゃないっていうような答えが返ってきたんですけど、勝手に成長されちゃったら、会社のためになるような人になるかどうかっていうのはまた別の話で、じゃあその成長することを評価しますよって言って、私は私なりに成長したっていうことも評価してくれるのであろうかってすごい思ったんですよね。で、なんか成長っていう言葉がなんとなくイメージ的に好きじゃない。まあなんか成長しろって言われて、一生懸命自分なりに考えてるのに、そうじゃないみたいに言われるのがすっごい嫌で。で、だからまあ成長ってあんま好きじゃないんですけど、でもまあ、社会人時代と、まあ、社員時代を思い出すと、成長っていうことを促されていたりとか、成長っていう言葉を使っているときって、大体が、その会社の売り上げを上げられるような人間になることを成長って言ってることが多いと思うんですよね。だって、まあ、成長してくれる、従業員が成長すると、会社の売り上げが上がる、っていうのが、まあ、定説というか話になりますけれども、まずその会社の売り上げを上げるような、人に成長してくれないと、まあ自分なりに成長しました。でも私成長した結果、お金を稼ぐのは悪だと思うんですみたいな方向に成長する可能性だってあるわけですよね。なんか、そういうふうに、なんか、 なっちゃうと、やっぱり会社としては評価ができないわけじゃないですか。そうすると、じゃあ、その人はその人なりに成長したのに、やっぱり評価が上がらないっていうことは、成長の定義をちゃんと決めておかないと、やっちゃいけないんじゃないかなっていうふうに、まあ、先日思ったんですよね。だから、成長させたい、成長するような会社にしたいっていうふうに、言っているような会社さんとか、まあ、人っていうのは、結局、どういうふうな人間が、私はあなたが成長したって思う人間なのかっていうことをちょっと明確にしないといけないんじゃないかなっていうふうに思ったりしています。で、そうは言っても、うちの事務所の従業員で、私正直めちゃくちゃ成長したなって思っている人とかもいたりするんですけど、なんでしょう、でもね、成長したんじゃないんじゃないかなってやっぱり思って。というのは、もともとそういうことができる素養があったんだけど、今まで何らかの弊害でそれが出せなかっただけだったんじゃないかな。なんかこう、そういうことが、新しいことができるようになって、なんか生き生きというより伸び伸びというか、なんかこう、窮屈な感じのところから抜け出したみたいな雰囲気に見えて、なんて言うんでしょうね。これを成長と言っていいのだろうか。なんかどっちかっていうと、なんか違う言葉が合うんじゃないだろうかって思っていたりするのと、あと逆にですね、成長というか、なんか、いろんなことが、こう、できるようにというか、まあ、考え方的に、こう、大人になったなっていうように思うときってあるんですけど、じゃあ、それって成長なのか、ただ自分が周りを見て我慢してるだけなのか、またそれもちょっとなんか、成長という言葉を軽々しく使ってもいいのだろうかって思ったり実はしたんですよね。まあ、そんなようなね、ことをなんでこんなごちゃごちゃ考えたのかというと、まあ、10年間ずっと、経営理念何にしようかなって思ってたんですよ。2012年に会社立ち上げてから、まあ、事務所立ち上げてから、経営理念というものがないといけないと、そこここに書いてあるんですけれども、どうしても言葉にならなくて、で、経営理念って何にすればいいんだろう。だって、うちの一番最初に作った就業規則って一応経営理念って書いてあるんですけど、経営理念。生きるって書いてある。生きていくためにお金を稼ぐみたいなことが書いてあるぐらいなんですよね。だから、一番最初立ち上げたのって何でかって言ったら、私がご飯を食べるために、社員じゃない働き方で、なんとか生きていくために、社労士をやり始めたわけで、で、そこに面白そうだからって入ってくれた社員がいて、で、特に何かこう、大きなお題目を掲げないままにここまでに行ってしまって、でも何かしら、そろそろ何かしらの指針はないと、私が辛いって、私がブレるなというふうに思って、ここ最近結構真面目に考えていたんですよね。で、まあ、東海さん見に行かしてもらって、やっぱりいろんなことを考え、なんかいただいた本がすごく面白くて、それを熱心に読んだりとか、あとマネジメントゲームでいろんなことを考えたりとか、まあ、本当にね、いろんな人にいろんなことを聞きながらいろんなことを考えて、まあ、なんとなく、見えてきたような気がいたしまして、まあ、そのうちね、うちの事務所、名前も変わる予定ですので、なんかこう、ボーンとね、PR できるといいなというふうに思っています。はい。ということで、今回はこの辺りにしたいと思います。なんか来週の、久野先生の宣伝をしたみたいな200回になってしまったんですが、市川さんはですね、今まで10年ちょい、社労士をやってきましたので、また次の10年は、まあ、社労士ももちろんやりますけれども、経営者としてやっていきたいなというふうに気持ちを新たに実はしております。ということで、今週はここまでです。めぐみ社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方は、ぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。